君にどうしても聞いてほしくって。あのさ、実は、ホラボド。
はい、始まりましたホラボド。このラジオは偏った知識の3人が好きって気持ちだけでボードゲームとおすすめ映画についてあーだこーだおしゃべりするなんちゃって紹介番組です。パーソナリティは私もみ、そして
くみです。
はるです。
イエーイ、イエーイ。はい、ということで今回は第125夜というわけでね。
はい、
最近なんかありました？
最近
私最近ですね、
うん、
あの富士山の5合目のところまでちょっとドライブに行ってきました。
え、男と？
はい、友達と
友達と女友達と。
はい、なんかあの静岡の方面から行ったんで、
うん、
で、あの駿河湾の方とか見れたり、
う
ん、結構雲海、
うん、
ね、雲海が見れたりとかして、少しだけ歩けるんですよね、あそこから登ると。なんか6合目のところまで歩けて、そこからあの河口風景が見られるコースがあって1時間ぐらいですかね。そこら辺ちょっと歩いて行ってきまして、いい景色いいと思いながら。
うわぁ、もうなんか おばさんの。
まあ確かに、確かにね、おじさんおばさん多かったけどね。
でしょうね。
若い人いなかったけどね。
そうですね。
いなかったけどさ。
いや
でもいいな。
てっぺんまでは行ってない。
てっぺんは行ってないですね。ちょっとさすがに今もうね、あの、
閉
館しちゃってる。そう、シーズンオフしちゃってるんで。で、今ちょっと軽装備だったんでね。
うん、寒かったですか？
あ、でもそんなでもないですね。ただやっぱり少しちょっと色づいてきてて、もうちょっといい感じに。
じゃあ、はるちゃん行きたいんですか？
え、行きたいです。
なんでですか？
え、富士山好きですよ。
富士山が好き。ジャパニーズ。
いいじゃないですか。5合目ちょうど、ちょうどいいですよね。
あ、なるほどね。まあ、とりあえず車とね、運動と。
平日だったけど結構車止まってて、だからも
う
シーズンの時期はすごいんだろうなと思って。
いや、でも昔かおりんさんがあの頂上まで行ったらしいですよね。
行きましたね、そういえば。
でも帰り、その下山するときはあまりの辛さに泣きながら下山したって言ってましたね。あまりにも苦しくて。
マジ
それ聞いて絶対行かねえと思って。
いや、でも5合目のとこにも看板置いてあって、
うんうん、
富士山を甘く見てはいけません
って。そうそうそうそうそう、そうなんです。
こんな状態では行ってはいけません。準備不足とかって書かれてたんです
よ。ざっくり。ざっくりだな
ぁ。あったんですよ、項目としてね。
なるほどね。
はい、だから、まあ、今回は無理だなって思って。
いや、堪能されてるようでよかったですね。
はい。
はい、まあ、そんな中ですね。まあ、最近の出来事ではないんですけど、
はい、
今回とうとう発表しなくてはいけないことが、
何でしょう、
ありましてですね、まあ、ここまでもう半年間以上言うのを我慢してきましたが、うん、今回とうとう発表しますのは、ホラボドがゲームマーケット2016秋にて初出展するものが何かを発表します。
わー、やっとですね。
やっと来ましたね。はい、もうというわけで、まあ、以前からね、出展はすることはお伝えしてたんですけど、うん、まあ、何かっていうのは言ってなかったんで。はいはい、
そう、隠してきましたね。
まあ、とあるメーカーさんとコラボして、まあ、リブート、リデザインしたものを売りますと。
はい。
なんと今回、実はですね、
はい。
ノイ、これのホラボード限定版を出します。
おー、ホラボード限定版。
はい、ノイといえばですね、こちらですね。このノイはですね、いろんなところでもう販売されてまして、うん、Amazon でも手に入りますし、東急ハンズなんかでも売ってますし、もう全国で、まあ、普通に手に入る、まあ、かなりポピュラーなゲームなんですね。
うん、
まあ、発売も1988年から販売されてて、で、未だに年間2000個売れているんですよ。
すごいですね。
うん、そんなノイをですね、ノイホラー限定生産版という名前で出展します。はい。実際、ノイ遊ばれたことありますよね。
はい。
ね、グミさんに至ってはもう、あの、ノイの動画に出ていただいてますからね。
そうなんです。
ノイの動画。
ノイの動画あるんですよ。
はい、そんなのあるんですか？
そうです、そうです。あの、PR 用の動画があるんですけど、まあ、YouTube でもね、ノイって検索してもらったら出てくるんですけど、
グミさんが。
はい、グミさんも私も、カオリンさんも出てきます。ただ手だけですけど、
ね。手だけです。手だけ。来るのは手だけ。
そうですね、顔は見せれるようなもんじゃないんだよね。
おい。
まあ、そんなノイがですね、ホラーと言ってるわけですから、まあ、当然ホラーコラボドとしてはね、まあ、あんなホラー映画やこんなホラー映画をオマージュしまして、
うん、
それっぽいイラストで、
それっぽいざっくりだな、
まんまやっちゃうと、うん、まあ、あくまで、まあ、二次創作的な絵面ではありますが、
はい、
このアートワークを描かれた方がですね、まあ、これがまたすごい方なんですよ。ただあま りにもすごい硬すぎて言えないです。これはもうずっと言えないです。今後も言えないです。
発売しても言えないです。
そうです。言えません。
まあ書かれてないんですか。
実際には偽名でまあ書いてますね。はい。偽名というかまあペンネームですね。
じゃ見る人が見ればわかる。
見る人が見ればわかるかもしれない。
は
うん、かなりすごい人に書いてもらってますのでね、私じゃないよっていうところはね押していかないといけないんですけど。その人のためにもね。
うん、
そして当然ね、はい、そらノイをそのまままあ絵だけ変えて売ってもまあそれはそれで嬉しいかもしれませんけど。
けど
やっぱりここはホラボドとしてはさらにね新ルール超実力派3サークルに用意していただきまして3つの新ルールございます。これがまた私遊んだんですけどめちゃくちゃ面白いんですよ。
まあ、
それぞれでまあまさにねそのサークルの味、
うんうんうん、
それぞれの味わい深さあるじゃないですか、はい、それがちゃんと落とし込まれてて、まあ、素晴らしい出来栄えだなと。なんでぜひぜひこれは期待していただいて、
はいはい、
でこれが2000円で販売予定でございますので、はい、はい、リスナーの方はね、うん、もう今のうちからもうゲームまで買うもののリストの中に入れていただけたらなと思います。
嬉しいな。
そして販布数もですね、うん、まあこれ限定生産と言ってるので、もう生産はしません。
ああ。
販布数は500、500のみです。
500、少ないですね。
そうなんですよ。500のみでもう二度と生産しないんで、これがね、もう後々はおそらくこれもまたプレミア価格になってくれたらいいなというぐらいのものですけれども、そしてですね、さらにですね、このノイホラボド版を先行体験会を企画しております。
おー、
こちらが11月26日の土曜日、はい、で、おもちゃ箱イカロスさんがあります山梨県は甲府駅北口すぐのところにある山梨県立図書館交流ルーム102においてですね、うん、10時から21時までで開催しますので、
はい、
こちらでとうとうホラボドがオープン会を初めてやるんですよ。
デビューですね。
そうですね。これまではね半クローズとかね、はい、まあ、クローズでやってきてたホラボドボードゲーム会もここで初めてオープン会やりますので、もちろんお二人とも来てくださるんですよね。
はい。
はい、ご期待ください。11月26日土曜日でございます。またこちらはね、リンク貼っておきますので、ブログの方を確認していただいて、もしくはツイッターの方を確認していただけたらと思います。
はい。
はい。
はい、ってなところで、続いての話題としてですね、まぁちょっとゲームショー2016に私、
はい、
まぁ仕事で、まぁ参加してきたんですけど、
うん、
まぁそちらで体験したまた新たな VR 話をしたかったんですが、もうええかな。
ここまで話したしね、いろいろな。
え、あるちゃん意外ですね、気になるんですか？
VR 好きです。
VR が好き ?VR が好きってそんなやったことないでしょ、
いや、あれしかやったこと
ない。アニビスの仮面でしょ？
アニビスの仮面しかやった。
いや、面白いですけど、アニビスも、まあ、VR、まあ、いろいろお伝えしたかったんですけれども、今回お伝えすることがまだまだ多すぎるので、うん、まあ、ちょっとね、ゲームショー2016に関しては、ボードゲームおっぱいさんの方で取り上げてくださってるので、
うん、
そちらを聞いていただくとしましての、
はい、
もう行っちゃいますよ、ボードゲーム紹介に。
はい。
今回紹介するボードゲームはこちらでございます。モンバッサ
ー！モンバッサー！
モンバッサー！はい、モンバサでございます。
はい。
はい、モンバサ、これね、お二人ともやられましたよね。
はい。
ちょっと、モンバサを研究しようの会をね、私がこの前開いてね、それに二人来ていただきまして。
そんな名前だった
の？そうですよ、知らんできたんかい。よう知らんできたな、おい。モンバサをね、
研究だった。
3時間半以上ですか？たっぷりと遊びました
。たっぷりでやりましたね。
ね、面白かったですよ。というわけで、いつものやつをはるちゃんお願いします。
はい。人数は12人
でできるのこれ。
違う。
すごいな。
対象年齢は12歳からです。
12歳以上ね。
はい、12歳以上で、時間は75分から150分で、うん、人数が2人から4人です。
はい、ありがとうございます。はい、というわけでね、まぁ、12人で遊べるもんなんですけど、すごいなぁ。そんな3時間半かかりますけどね。まぁ、こんなモンバサですけれども、なんとですね、こちら、ドイツゲームショー2016で第1位になったんですよ。
おー、グランプリ！
すごいですよ、これ。
素晴らしい。
ね。まぁ、審査員が決める、ドイツ年間ゲーム大賞っていうのが、まず別であって、
はい、
で、そっちは審査員が決めると。
うんうん、
ただ、ドイツゲームショーはですね、一般人の投票なんですよ。なので完全にガチで決まってるんですよ、これ。
そうですね。
もうゲーム大好きな方々が、世界のゲーム大好きな方々が、まあ、決めてるわけですから、そらもう太鼓判押しまくりの超おすすめゲームなんですけれども、
はい、
うん、これ昨年で言えば、 うん、まあ、ドイツゲームショー、何でしたっけね、はるちゃん。
うーん、あれですよね。
うん、あれ。
あれ。
うん、あれです
よ。あれ、あれ、あれ、あれ。
全然覚えてないのね。マルコポーロの足跡ですよ。大好きでしょうよ、あなたたち。しかも、このくだりも、この前のゲーム会で言ったじゃないですか。
言ってちょっとい
い。教えといて、先に教えといたのに。ああ、まあ、そう。あんだけ私たちが推したマルコポーロの足跡が去年でいうところの第一位、そして今年がモンバサなんですね。
うん、
でモンバサはですね、他にもですね、オーストリアゲームショーフリーク部門賞から、うん、ポルトガル年間ゲーム大賞2016、そしてスイスゲーマーズ賞2などなどですね、もう数え出したキリがないほどの賞を受賞しておりまして、まさにもう今年1のゲーマーズゲームとして輝いたんですね。
はい、
で作者はですね、うん、アレクサンダーブフィッシュター、はい。ブフィッシュターさんですけど、その方がですね、なんと、はい、あの、スカイランド、それから、ブルームサービス、も手掛けられていた片割れの方なんですね。それはもう面白くて当たり前ですよ。
ですね。
うん。そのハードルを軽々と飛び越えて対象を取っちゃったわけですよね。で、まあ、さっき、はるちゃんがね、言ってくれたように、まあ、150分かかるゲームって書いてるわけですよ、ここに。
はい、
ボックスに。
はい。
ね、普通、まあ、よくあるのが、まあ、60分って書いてあったら、だいたい、ま、インスト込みで2倍、2.5 倍ぐらいかかるじゃないですか。なんで、こんなところに150って書かれた日にゃですね。
はい、
まあ、当然、かなりの時間がかかっちゃう。もう、かなりの重ゲーです、これ。
はい、
なので、リスナーの方で、重ゲーは絶対やらないと言っている方はもうここ飛ばしていただいていいです。モンバサは少なくとも重ゲーっていうものちょっと触れたことないと楽しめないかなとは思いますね。先に言っちゃいますけどね。うん。まあ、実際私たちが遊んだ時は3時間半以上。まあ、これインスト込みですけど。で、このインストがですね、グミさんね。
はい。
結構大変。
そうなんですよね、
うん。
すごかったですね。
そう、インストだけで結構時間食って、で、まあそれなんでかって言ったら、まあ、様々なそのシステムっていうのは絡み合うんですよ。しかもそれぞれに、まあ細かいルールも、まあまあそれなりにあるんですよね。
うん。
そしてコンポーネント。今ね、目の前にもう、展開しています。このコンポーネントがですね、また数が豊富で、机の面積も大きく取ります。
はい。
で、トークン、カードの種類っていうのもそれなりにあって、
うん、
まあ、それらを全員が理解してゲームを始めるっていう点では、まあ、プレイヤーに求められるボードゲーム経験値も、まあ、低くはないですね。正直、マルコポーロの足跡とか、
うん、
ブルームサービスよりもハードルは高かったですよね。
高かったですね。
でもですね、そのハードルを超えた先です。ここが大事。ハードルを超えた先、モンバサがもたらしてくれる、その快楽、喜び、ワクワク、充実感っていうのはとにかくもうひとしお。で、もう様々なシステムが奇跡のように、まあ絶妙なバランスで噛み合ってて、まさにボードゲームメカニクスのハーモニー。それを堪能できるのはこのモンバサの最もな売りの部分ですね、
うん、
はい。というわけでここからちょっと簡単な本当に簡単なインストをさせていただきますが、はい、
はい、
お二人そもそもルール覚えてます？
大体、
うん、おーこんなに不安なことはない。
大事なところは押さえてるよ。
あ、本当に、まあ、じゃあちょっとね、そのおさらいと思って聞いていただければと思うんですが、
はい、
プレイヤーはですね、まあ、事業主となって植民地時代のアフリカ市場の活発化を目指します。
そうだった、そうだった、
うん、で特産物の生産、土地の開拓、うん、ダイヤモンドの発掘などなど様々な事業に尽力して最もアフリカの発展に寄与した方の勝ちというわけですね、
うん、
まあ分かりやすく大枠でジャンル分けするならば、
うん、
まあアフリカを舞台にした経済ゲームとなります、
うん、
でまず紹介したいのは、まあ、アクション準備フェーズですね、
はい、
うん、なぜ準備フェーズをまず紹介したいかというと、ここ次のアクションで何を使うかっていうのを自分のカード10枚の中からですね、好きな3枚を選んでプロットするんですね。
うん、
はい、
そうでした。
うん、1枚ずつ使っていくわけじゃなくて、3枚裏向きで自分のボードのところにプロットします。
うん、
要はセットするわけですね、
うん。
で、準備フェーズっていうのは全員でやるんですけど、それが全員終わったらアクションフェーズに移行します。
うん、
で、手番は時計回りですね。で、プレイヤーがやることは、これが意外とシンプルで、2種類しかありません。
うん。
うん、1つは、自分のこの、 ワーカーコマを専用のワーカーマスに早い者勝ちで置く、
うんうん、
もしくは先ほど準備したこのカードを1枚もしくは複数枚使うということです、
はい、
うん、でまずワーカーに関してなんですけど、当然これはもうワーカープレイスメントになっていて、自分がここに置いてしまったらここはもうはるちゃんグミさんは置けなくなっちゃうよっていうので、はい、まあ早い者勝ちで取っていくんですが、面白いのはワーカーが置けるマスがですね、
うん、
条件がありまして、
はい、
自分がプロットとしたこのカードの種類に応じてマックスですかどうですかっていうのを見るんですよ、
うん
うんうん、もしバナナカードっていうのをマックス自分が置いてあるプロットできているんであれば、このバナナマックス枠にワーカーを置けます、
置けます、はい、
とかいう風に自分はどこにでも置けるわけじゃなくて、ちゃんと他のプレイヤーが何を出すのかを考えた上でプロットし、そしてその結果によってワーカープレイスメントするんですね、
うん
うん、でカードはね、もうカードの紹介いっちゃいますけど、カードは大きく分けて4種類あります、
うん、
はい、一つが特産物、
はい、
うん、はい、これバナナとかね、コーヒー豆とかね、麺とかそういうのがあるんですけど、そういった特産物、そして探索カード、この帽子が書いてあるカードですね、
うんうん、
そして帳簿、これ帳簿はなんか偉そうなこの帳簿おじさんがプリントされた帳簿カード、そしてダイヤモンドおじさんの書かれたダイヤモンドカードですね、
うんうん、
この4種類あります。でそれぞれがですね、種類がまあこんだけあるんですが、特産物は何に使うかというと、この新たに自分が補充できるカードが置かれているスペースがあるんですけど、そのスペースのカードをゲットするために、特産物をカードを使います。
はい、
で探索カードにおいてはですね、これもですねまた面白いんですけど、この今ボードのど真ん中に書かれているこのアフリカの土地をですね、こういう風に4つある企業の事業所をどんどんと展開していくんですね、
うん、はい、
それにこの探索カードを使います、
うん、
で特産物カードも探索カードもそれぞれポイントが割り振られてまして、そのポイントが高ければ高いほど、有利に動けますよ。でそういったポイントが高いカードはどこで手に入るんですかって言ったら、さっき言ったこのカードを補充するスペースですね、ここにどんどんとカードが新たに並んでいくので、それをゲットしてくださいって感じです。
はい、
で帳簿カードはプレイヤーボードの帳簿トラックを進めるために使うし、
はい、
ダイヤモンドおじさんカードはダイヤモンドトラックを進めていくために使うよと、
うん
うん、で最終的に勝利点となるのは1金が1勝利点、そして株券、これはメインとなる勝利点ですね、そしてダイヤモンド、これがさっき言ったダイヤモンドトラックを進めば進むほどポイントがもらえますし、
うん、
帳簿も得点となって帳簿トラックを進めば進むほど得点になります、
うん、
でこれらを全て合算して最も得点の高かったプレイヤーが勝利となります。
はい、
まあこんな感じですね、
うん、
まあ、これかなり走りましたね今ね。
かなり走りましたね。
まあ細かいルールとしてはまだまだいくつか、まああるんですが、大枠としてはこんな感じです、
はい、
でじゃあここからちょっとね、なぜ面白いのかっていうのを説明したいところですが、まあせっかくなので、
はい、
まあモンバサというこのゲームにおいての時代背景をね、
うん、
このホラボドとしては紹介したいなと思っております。
はい、
グミさんはね当然知ってますよね、アフリカの植民地時代。え全然知らねえの。社会で習いましたよね。
ポルトガルとかスペインとか。
ざっくりと国に言えばなんとかなると思って嫌がると思いますけど、まあ私もうちそんな詳しくはなかったですよ。さらっと ね、あの三角貿易なんかね、そこら辺ぐらいは覚えてましたけど、まあそういったものぐらいでしたよね。そしてこのモンバサにおいてはですね、そういったストーリーの説明は、説明書の方ではある程度割愛されてるんですが、
はい、
時代背景がですね、また暗くてですね、
うん、
まあ15世紀末ですね、うん、まあ大航海時代が到来するわけですよ、ね、でヨーロッパとアフリカとの本格的な交流が始まるわけですよね、
はいはいはい、
うん、で最初は平和的に交易していたんです。
あ、そうなんですか。
そうです最初はね。でところが、まあ、途中からですね、アメリカ大陸、まあ、これ発見するわけですよね、
うん、
アメリカ大陸の農地開拓を急いだヨーロッパ諸国はその人員としてなんとアフリカから奴隷を捕まえてですね、アメリカに移入するようになっちゃったんですね。
なるほど。
で これがいわゆる三角貿易なんですよ、うん、ヨーロッパで工業品を作って、うん、それを船でアフリカに運んで、うん、でそこで奴隷をとっ捕まえて、その奴隷をアメリカに運んで、今度はアメリカで砂糖やタバコを手に入れて、それをヨーロッパに持って帰るっていう、この三角貿易を続けていたわけですよね、うんうん、この同例貿易時代に、うん、大西洋をその渡ったアフリカ人奴隷の数っていうのは一体何人いたのか、なんと1200万人から2000万人がですね、奴隷として連れて行かれちゃったんですね。考えられないでしょ。
もうちょっともはや想像ができないですね、うん、
しかもその当時ですから、ね、今でいう日本の人口とかじゃないですからね、下手したらアフリカ中丸ごと行ってますよ。しかもですね、渡航中の死亡率が 25%、はい、もう病気にかかった奴隷っていうのはですね、もう生きたまま、その船の外に投げ捨てられてたみたいですね。いやー恐ろしいですね。そしてその激化する奴隷貿易によって、アフリカは残念なことに労働力がですね急激に低下しちゃったんですよ。
そうなりますよね。
そらそうでしょう。
そらそうです。
これオロンゴの時もありましたけど、うん、ちょっと間抜けやしすぎませんかとね、奴隷にしすぎたからアフリカの今度働く人が減っちゃったと。そのせいでもうね復帰できなくなっちゃったんですよアフリカは。その国として、なのでその頃からヨーロッパ人による、まあ、支配とか略奪が横行しだしちゃうんですね。で1800年頃になると、まあ、奴隷禁止令っていうのがね発令されまして、はい、うん、まあ、そこからは、まあ、植民地化するべく、まあ、各国のアフリカ争奪戦っていうのが、まあ、始まるんですね。ね、ちょっと勉強になったでしょ。でも今の知ったらこのモンバサのゲームやるの辛いね。ね、奴隷として連れて行って空いた土地のところをみんなで奪い合うわけですよ。
あー、ヨーロッパ人としてね。
そうだ、当時ねやっぱりヨーロッパは争いの歴史でございますからひどいもんですが、まあでもそれだけアフリカという土地はですね資源に恵まれてたんですよね。まあ実際にそのねバナナなんか栄養価すごい高いし美味しいし、でそれだけでもねもう暮らせるわけですよ。でそういったものがもうわんさか手に入る気候ですしね、土地柄ですし、コーヒー豆だってヨーロッパアメリカ人大好物ですから、それはもう、あとねこの綿自体もですね、アフリカの気候だとすごく柔らかいものになるんですね、その綿自体がですね、なんで大人気だったみたいです。っていう、まあ、この資源の方向のアフリカを奪い合っていく。はい、まあ、そんな企業に寄与していく、まあ、ゲームなんですが、まあ、なぜ面白いのかをちょっとここからね、説明させていただきますけど、
はい、
あ、ちなみにお二人が面白いと思ったところ、じゃあ先に聞いてみましょう。
この毎回いろんな勝ち方が狙えると思うんです。
おー、なるほど。
今言っただけでも、こう、ダイヤモンドを進めるか、帳簿を進めるか、株、ね、株を稼ぐか、何でしたっけ。
ね、そう、様々ありますよね。まあ、いろんな勝ち筋が見えてくるなと。グミさんですか？
私はなんかこの探索をしていくっていうこの企業4つあるんですけれども、うんうん、それがなんか共通、うん、みんなの共通でっていうのが面白いなって思いました。
おー、なるほど。あ、お二人ともいい観点ですね。実際にですね、じゃあ面白い点としてまとめると、まず、まあそれはるちゃんが言ったように、いろんなシステム。
はい。
まあ、拡大再生産だったり、陣取りだったり、デッキ構築、セットコレクション、ワーカープレイスメントという恐ろしいほどのゲームシステムが、まあこのゲーム1個に内包されてるわけですよ。ただすごいのはそれらが全てバランスよく互いに絡み合っていて、しかも煩雑になってない、そこが素晴らしいんですよ。私が思うに、なぜそれだけの要素をうまくまとめきれているのかというと、プレイヤーが注力すべき要素がこのカードマネージメントに集約されているから、ここに絞ってあるからでしょうねと、私は思うんですよね。だって他のところいちいちこう考えなくても、自分がやれることは、ね、二つしかないこのワーカープレイスメントのコマを置くことと、メインのこのカードをプロットすることじゃないですか。すべてこのカードが仕組みとして、根幹としてなっているんで、いろんなシステムをわざわざ考えなくても、カードのマネージメントさえうまくいけば、おのずとすべてが丸くまとまっていくわけですよね。
なるほど、確かに。
で、まあ、あれもやらなきゃ、これもやらなきゃって結構悩むゲームってあるじゃないですか、他に。うわぁ、もうどれしたらええねん、みたいなのあるじゃないですか。
うん、
ところが、このゲームは印象として、あれもできるし、これもできるっていう風に、非常にポジティブにですね、
うん、
メリットが散りばめられてるんですよね。
はい、確かに。
そして、それぞれがシナジーとしてうまく働くので、全体的にポジティブかつ複雑なんですよ。ポジティブかつ複雑なんですよ。このゲーマーとしてはその豊富なメカニクスを一つのゲームだけで味わい尽くせるのはよだれもんなんですね。で、中盤からは手番で行うべきこと自体も収束されていくんです。だから、まあ、これもグミさんも気づいたと思うんですけど、ストレスは感じないんですよ、このゲーム。
そうですね。
ああ、もう終盤になってきた。あ、もうこれしてあれしてこれすればいいぞっていう自分のやるべきことっていうのが見えてくる。うん、この見えてくるゲームデザインって意外と難しくて、
うん、
これだけ要素が含まれているもので、こんだけまとめ上げているのはさすがだなと。プフィッシュターさんだなと。思うところですね。そういうところですよね、はるちゃんね。
うん、そうですね。なんかあんまり自分の手が無駄にならないですよね。
うんうんうん、
なんか、あ、これができなくても、こっちにすればいいや、みたいな。こともできますもんね。
それがね、楽しい。まあ、これオートマニアの時もそうだったんですけど、よりね、ヒリヒリして、よりね、この複雑化している中での、その、勝ち筋を見つけた時の喜びは、ひとしおですよね。
はい。
そしてですね、もう一つの点、というと、まあ、先ほどグミさんが言ったところで、このアフリカの大地の開拓、というフレーバーに沿ったメカニクスなんですよ。このゲームの大きな特徴でもあるんですが、捨て札デッキや株価のコントロールが独特で新鮮なプレイ感を生み出してくれているんですね。特に株価のコントロール、ね、ここです、ここ、この各企業の株価っていうものが最後に勝利点としてなってくるところなんですけど、実はこのゲームボード上に書かれている4つの会社っていうのは各プレイヤーがそれぞれを担当しているわけじゃないんですよね。
はい。
ここもまたちょっとね、面白いところなんですよね。まあ、よく他のゲームであるのって言ったら、じゃあグミさんはなんとか会社ね、はるちゃんはなんとか会社ね、私はなんとか会社で、いや、それぞれの会社を育てていきますよ、で、それぞれで陣取りしていきましょうっていうゲームは普通にあるんですが、このゲームの場合はそこが若干ですけど、チームワークを求められてるんですよ。最後の得点となる株券、株価なんですけど、はい、会社を展開すれば展開するほど、どんどんと株価が上がっていくようになってて、かつ自分が持っているその株券の枚数、ね、この枚数かけるその株価になってくるので、みんながもし同じ会社を育てよう、そしてそこの株券をゲットしようと思っていれば、もうこれ全員にメリットがあるわけですよ。
はい、
メリットとデメリットをある程度みんなで共有しつつ、自分にとって美味しいけど、あれこれグミさんもかなり得しちゃうな、この会社育てちゃうと得しちゃうやんけ、じゃあこっちの会社で頑張るか、いや今からでこれ間に合わないな、ゲーム終了しちゃうよ、ああ、もうちょっとアフリカが狭すぎるよと。ね。どんどんどんどんこう考えが狭まっていくんですけれども。
うん、
で、結局、グミさんと諦めて、ハルちゃんと組んだりするわけですよ。
おいおいおい。
そう。メリットあったとしてもね、グミさんの方がね。まあ、そういった形で、疑似的なチーム戦となっていくのが面白いんですよね。相手を出し抜く瞬間もまた、当然発生するわけですからね。っていう風に、面白い点としては、この、大きく分けて2つかなと思っています。
はい、
うん。そして、まあ、ちょっと細かいところではあるんですが、よくこのゲームを紹介するところで、まあ、引き合いに出されている部分として、さっきプロットしたカード、これの行方なんですけどね、グミさんね。
そう、これが、使いますと、まず下のところにプロットしとくんですけども。
そうですね、プレイヤーボードのね、下側に置いておくんですけど、
一回使うと上の棚の方に移っていくんですね。
そうなんですよ。この捨て札がですね、デッキになっていて、まさに捨て札デッキなんですけど、これをですね、次の準備する前にですね、捨て札になっている束ごとゲットするんですよ。要はこれが手札に戻ってくるんですけど、全てが戻ってくるわけじゃない。
そう、今使った札のうちはすぐには戻ってこないし、まあ、使うとしてもその3つのうちの1つしか選べないので、
ところが一体どの棚にプロットするかっていうのも考えて、捨て札自体をうまく育てないといけないっていうところが また特徴的なんですね。
そうですね、
しかもこれがですね、面白いことにですね、オープン情報なんですよ。だからね、見えちゃうんですよ、あの人あそこのカード次戻しそうだな、そして戻すとしたらおそらく次のラウンドで使う可能性が高い、そこを読むんですよね。
そっか。
そう、はるちゃんが前回負けたのはそこだと思いますね。
いやでもそんな余裕はなかったですよ。
まあね、これ初回はなかなかね。そう、じゃあここでネガティブな点っていうのをね、紹介しようかなと思うんですけど、今はるちゃんが言ったように、まあ、ネガティブな点、まあ、あえてですよ、あえて言います、このネガティブな点なんですが、ルールが多い。
そうですね。
しかもタイルの視認性が悪い。だからいっぱい見なきゃいけないところがある。そう、手番でやることはすごくシンプルなんだけど、見るところが多いんで、見切れなかったなっていうところで言うと、まあ初めてやる人はそうなっちゃうかなってところですよね。
そう、せっかくのオープン情報なんで、その先ほど言ってましたマックスでポイントがもらえたりとかっていうところも、他の人があれを出しているってことは次ここで狙えるぞっていうことも考えられるんだけども、気づいたらその余裕なくなってるんですよね。
そう
そう
そう。
そう。
これはもうゲーム慣れですね。そして、まあ、2回目からが本番かなと思います。まあ、経験者と特に遊ぶなんてことはもってのほかで、おそらく経験者と初めての人が遊んだら、まあ、勝つのは相当難しいかなとは思うんですよ。でもそれはね、テラミスティカとか型にしたって、まあ結構ある話で、まあ、定石ってやつですよね。こうするといいんじゃないっていうのはある程度分かってくるからこそ面白いというのは当然あるから、だから春ちゃんにしたってグミさんにしたって2回目当然遊びたいって思うわけじゃないですか、このゲーム。
そうですね。まあ初回はね、もみさんにね、ボロックス負けましたからね。
いやでも私もあれほぼほぼ初回ですからね。
すごい大差でしたね。
ね、大差でしたけどね。
次こそ、このゲームで大事なのは、どれで勝とうとするかっていうのを絞ることですかね。
そうですね。
いろんな要素あるから、いろんな要素で、その、得点取ろうって思うと、当然そういう風にゲームバランスね、デザインされてないんですよ。どっかで特化してうまくな、やりつつ、空いた隙で他の要素の部分を埋めていくっていうのがやっぱポイントとしては大きくなるかなと思うので、ぜひはるちゃんはね、
はい、
はい、次は間抜けなことをしないようにして、
違うんですよ。
何が違うんですか。まあそういった、まあでもそう、はるちゃんがこの見た目でですよ、そういう見抜く力めっちゃあったら嫌ですよ。
まあ確かにそうですね。
そうですね。
まあ、2回3回といけば、
いけばね、
いけばね、またどうなるか恐ろしいことがね、起こりそうですね。
で、まあこういった準備あるじゃないですか、最初に。
はい。
これね、ネガティブな点としてもう一つ、最後の一つなんですけど、準備と片付けが大変。
はい。数が多いですからね、いろんなものが。
数が多いんですよ、これ。これ、まあ、ダンと、ボードのね、この周りに置く、またこの組み立て式の、ね、会社の、またこの株ボードというか、これもまた組み立てたりとかして、で、順番とかもあるし。
そうですね。カードもね、ただまとめて数数えやいいわけじゃなく、ABC って書かれてたり
しますね。ちゃんとね、で、それぞれでシャッフルして準備してくださいっていう。まあこれ、ロココの仕立て屋にちょっと近いんですよね。準備の大変さも含めてね、要素も多いところも含めてね。なので、そういった、あのゲームも体験してるのは全然空通ではないと思うんですけど、ちょっと最初はね、覚悟を持って準備、片付けっていうのはしてもらえたらなと思います。ね、はい、はい、ってな感じで、はい、まあだいぶ大きくまとめてきましたけど、で実際どうでしたお二人は。
面白かったです。
お、どれぐらい面白かったですか。
やっぱ難しいですよね。
面
白いんですけど、まあそうですね、何回かやらないと。
そう、これ、ね、スルメゲーなんですよ。しかも重いスルメゲーなんで。
そうですね、
まあ一回一回ね踏みしめていきながらやってもらえたらなと思いますね。グミさんどうですか。
あ、でも私も本当になんかスルメゲーだなっていうところで、1回目は、ああそういう手もあったのか、そういう手もあるんだねっていうのをみんなの見ながら勉強する回だったのかなっていう感じで、
いい精神です、それは。
もう次はあれもできるしこれもできるっていうのを分かった上でできるんで、次はもうちょっと点数も稼げるし、まあ、なんなら勝てるんじゃないかと思ってますけど。
なるほどね。そういう精神大事です。
はい、
はい、では点数の方に入っていきますが、 今回の100点の指標はですね、はるちゃんが担当なんで、はい、なんか考えてきてくださったんですよね。
はい。
はい、何ですか？
今回は、今行きたい場所にしました。
うん、お、行きたい場所。どこだろう、はるちゃんの行きたい場所。
行きたい場所。
行きたい場所？
今やっぱりこの、今からの季節。
うんうん、今から、あ、当てましょう、当てましょう、ちょっと待って、当てましょう、当てましょう、久
保さん。今からの季節って今
はるちゃんが行きたそうな場所、今からの
季節。今からって言ったらやっぱりハロウィンだから、
あー、女子的視点ですね。
そうじゃないんですかね、ディズニーランドかなと思って
ます。あー、確かに。確かに、ぽいぽいぽいぽい。あと、USJ もいいですよね。
いや、そうですね。ハロウィン。ね、
イベントもあるし。
迷ったんですよ。
迷った。
何ですか？
京都です。
全然ちげえの。
なんでだよ。
関西。
全然ちげえで
やんの。秋の京都ってことですかね、紅葉。
確かに。なるほど、ね。京都ね、好きですもんね。
ハロウィン関係なかった。
いや、ちょっと USJ と迷ったんです
けど。昔ね、一緒に行きましたよね。
いいですね。
で、私別行動になってですね。そうなんです。その時別行動で、まあ女子3人と私で行ったんですけど、なんか、私たち買い物するから、みたいなんで、ぶらりと行ってきて、私ずっと待ってたんですけど、1時間半以上帰ってこなくて、ブチ切れたのかいなと思って、鴨川に殴ってたのかいなと思いましたよ。
私はいつももみさんが、
ああじゃない
よ、もみさんがボードゲームの取材に行って別行動なのかと思ったん
です。違いますよ。まあ確かにカフェミープルさんにはいつか取材行きたいですけどね。いやいやいや、それだけもうだ大変、女子と京都行ったら大変だなって思いましたよ。
なるほど。
もみさんお疲れだったようなんでね。
いや、まあ確かに寝てました
よ。付き合わせるのも申し訳ないなと。
いや、そういう気分。今回は早めに帰るっていうのも入れてほしかったぜ。
は
い、というね、はい、はい、そんな京都を100点として。
いいですね、京都か、はい、悩むな。
はい、じゃあ、はるちゃんから。
はい、じゃあ京都を100点として、88点で。
あらー88点、京都大好き。
京都大好き。あー、すごい行きたい。
なるほどね。ちょっと低かったですね。ちょっとここはグミさんに期待しましょう。グミさんは何点ですか？
でも私も京都好きですね。
はいはいはい。
着物着て歩きたいんで。
あ、いいですね。
95かな。
うわー、マジかよ。マジか。
はい。
うわー、もう全然じゃないですか。
じゃあもみさんは？
もう私はですね、もう本場さ、こんな世界的にね、評価を受けているものですよ。
日本の京都もね、世界的評価受けてますから。
まあまあ確かにそうですけど、まあ私は京都100点とすると、モンバサは90点です。
ほら
私ね、あれなんですよ、昔京都に住みたくて、すごい京都の企業の面接何回も受けてるんですよね。
そうなんですね。
落ちたけどね。
ですよね、だからここにいるんですよ。
そうですね、憧れはありましたね。あ、まあ今となっては京都はね、住みたいとは一切思わないです。土地が高いんですよね。建物の高さも制限あるからね、人が住める量もね、決まってますしね、っていうのも、
ね。いいですよね。
いや、な、そうそうそう、観光が一番、観光が一番なんですよ。
そうですね、確かにね。
でも、まあ、そういうのを踏まえて、なぜ90点かっていうと、うん、まあ、ちょっと私には少し難しいかなと思いました。これはもう本当に正直なところですね。ただ一緒に遊んだゲーマーはみんなゲーム中にですよ、
はい、
これめちゃくちゃ面白いよって、うわーだってやべーって、もうすごいテンション上がってる人何人も見てきましたね。もうほ
ん
でこのゲームをおすすめしてる人もたくさんいるんですよ。今年一番なんですか、モンバサって言ってる人めっちゃいるんで、当然それだけの評価受けてるんですけど、うん、ね、まあでもゲーマーズゲームとしてかなと思います。しかも、まあフォローするならば、その4時間級重ゲーの入門作としては相当使いやすい。
うん、おー、うん、入門なんですか？
これ入門です。
これ
で
か。
いや、そらそうですよ。あ、そう、お二人はシビライゼーションとかね、あのディプロマシーとかやったことないでしょうけど、メガシビライゼーションなんか1日かけても終わらなかったとこの前言ってますよ。そういったゲームもあるわけですし、あとお二人の好きなタイムストーリーズだって、あれ時間だけで見たら6時間以上かかっちゃうじゃないですか。
かかりましたね。
ワンプレイに。
はい。
なんで、それで考えれば、かなり入りやすい。しかもお腹いっぱいになれるだけのメカニクスがある。っていう意味で言うと評価するんですけど、やっぱり私個人としては、まあ確かにマルコポーロとか、あとまあぶっちゃけブルームサービスの方が、まあ自分にはぴったり合ってたかなっていうのが正直なところ。
わかりやすいんですよね、やっぱその方がね。ちょっと。
ただこれはあれですよ、これまでたくさんのボードゲームを紹介してきたからこそ、シビアに私も言ってますし、お二人もそういった意見持ってますけど、本来であればそう 相当なゲームですから、めちゃくちゃ面白いの間違いないんで、はい、おもげーをやってみたい方とか、はい、おもげー大好きな方はもう絶対に買った方がいい。
うん、
はい、今なら安く手に入りますからね。日本語版もね、出ましたしね。
お
はい、ってな感じです、
はい。
というわけで、じゃあ総合点、いくつですか？
90点。
90点かな、うん、はい、というわけで、モンバサは90点となりました。
はい。
イエーイ。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、というわけで、ここからはですね、今回の目玉
目玉って言った、
ここだよ、もうモンバサなんかいいんだよモンバサなんかいい、もうここからですよ、今回もう、
ね、この熱の入りよ、
私がもうどうしても伝えたかった映画紹介、
はい、
映画紹介コーナーですが、今回はちょっと長くなるかもしれんよ。
しれんですね。
熱く語りたいんでね、モテキ以来の熱く語りたい枠。
枠
です。ですが、今回紹介する映画はですね、こちらでございます。君の名は、
君の名は、
あー、君の名はだ
ー、ただいま公開中じゃないですか。
そうなんですよ、公開中の映画をホラボドで紹介したことってこれまでね、ないんですよね。
ですよね。
基本的にやっぱそういうのってネタバレはよろしくないじゃないですか。公開中なのに。なのに、なのになんで紹介するの、
うん、
それはね、私がどうしても、どうしてもこの映画を皆さんにお伝えしたかった。
はい。
つってもね、つってもおそらくリスナーの 99% の方はもうね、見に行ってると思う。
いや、そこまでで。
あれ、どうしたんですか、ハルちゃんもちろん見に行ったんでしょ。
ええ
って言って、ええ嘘、グミさん見に行きましたよね。
はい、行きましたよ、今日。
今日見に行ったの、ギリギリじゃねえかよ。なんだったらそれさっきじゃねえかよ。
つい数時間前ですね。
あ、でもそしたらもう感動を冷めやらぬ中。
残ってますよ、残ってますよ。
はるちゃん見てないんですか、あれ。じゃあお話も知らないんですか。
いや、お話はちょっとその、ネタバレ的なと
か。
はぁ、
つい見ちゃった。
何、ネタバレ見たの。
いや、すごいなんか人気だから、どうしたんだろうと思って、ちょっと。
ネタはい、出た。はい、ちょっと、はい、もう映画紹介をグミさん一回やめて、ここで止めて、私今から言及しなきゃいけない、これ。リスナーの中でももしかしたらネタバレ読まれる方、いらっしゃるかもしれないですけど、5割？
5 割います
よ。ふざけんなよ、マジかよ。
ちょっとした予告を見てワクワクした状態で行くんですよ。
なんだったら予告も見ない方が良かったりするんだよ、究極。
予告は見ますよ。
私はそうですよ。私はもうツイッターで、もう君の名は見た方がいいって私が信頼する人がツイートした時点で見に行こうと決めましたよ。何も調べずに、だってネタバレなければ次何が起こるかもわからないまま見れるわけでしょ。
ドキドキがずっと続きますよ。
違います。ネタバレを見て心の準備をして、
心の準備必要、感動するものに対して
必要だって。ちょっと難しかったら理解するのに忙しくて感動できないかもしれないじゃないですか。
そうしたらもう一回見ればいいじゃないですか。
いや、一回で済ませたい。
一回で済ませたいのはわかりますし、その準備っていうのはわかりますけど、それだったら PV でいいでしょ、プロモーションでいいでしょ、
うん、
でもなぜネタバレを見るのか、読むのか、しかも最後まで見たんですよね。お話のオチも知ってるんですよね。
あそこまで見ちゃったらいいです
よね。なんてこったいですよ、こういう人いるんですよ。
感動はちょっととないじゃないですか。
いや、
そのくせ映画についてなんかね、あ、酷評書いたりするんですよ、
書かない
ですよ、ブログとかに。
先にそういうの読んでたらそうもなりますわって。
いや、
ダメですよ、
まあ、違いますよ。だってパンフレット買うじゃないですか、映画って。
うんうんうん、
で、パンフレット先に私読みます。
うーわ、
ね、
パンフは最近は特にそうですけど、結構中書いちゃってるんですよね。
そうなんですよ。
最近は特に。
はいはいはい。
それってはるちゃんが好きなコナンでもそうするんですか。
そう、コナンでもそうする。
犯人分かっちゃうじゃん。声優で大体分かるじゃん。
分かんないですよ。
だってそしたら映画見る必要ないじゃない
ですか。いや、ありますよ。
映像美として楽しむって意味ではネタバレした後でも楽しめるかもしれませんけど、もう次何が起こるか分かるわけじゃないですか。誰かが死ぬって書いてあったらもう死ぬの確定じゃないですか。
まあ、いや、でも話を理解するの大変なんですよ。
もしくは難しい映画を見すぎじゃないですか、それは。
いや、コナンですけど。
コナンでかい。それはコナンに問題があるだろう。お子さんも見るコナンで。 でなんで話が理解できるねん。
まず話を理解するのと、うん、これキャラクターの動きとかこういろいろ見ないといけなくて、忙しいんです。まず話だけでも。
だからブルーレイとかってあるんですって。もしくは何度も見に行く人はそういうのを楽しんでるわけですよ。
まあ、2回ぐらいは。
そう、かくいう私もですね、この君の名はですね、はい、なんと2回も見てます。
お
そして私なんかまだ2回って言ってもいいですよ。
まだ。
今世の中的には4回5回見てる人が結構います。というわけで君の名はの紹介になりますが、ネタバレはまずはしません。
はい。
はい。あくまでプロモーションのわかる範囲でのネタバレというかお話の筋とかは言いますけど、ネタバレはしません。で途中からちょっとネタバレをレベル2段階に分けてやっていきますんで、とりあえずまずは見てない方もこの後は聞けます。
はい。
はい。ちょっと聞いていただきたいんですが、
はい。
監督はですね、当然皆さんご存知の通り新海誠。そして新海誠といえば星の声で鮮烈なデビューをしたわけですよ、
うん、
知ってますよね、うん、おっと新海誠も知らないか、うん、赤ちゃんかおめえ何も知らないんだね、すごい頭空っぽの方が夢詰め込めれますからね
あれ星の声って読むんだ、
星の声はですね、なんと新海誠監督がほぼ一人で全てやってるんですよ、声も絵も全てです、
そんなことできるんですか？
できるんです。それで鮮烈なデビューをして、はい、もうあっという間に話題になった。まあ、ちょっと短編なんですけどね、星の声の方はね。まあ、そこからデビューしまして、まあ、いくつか映画を出してきてですね、まあ、前作で言うと、琴の葉の庭ですね。これが、まあ、3年前に、もう3年早いね、怖いね。
は
い、そして今作は6作目ですね。
へ
ー。3年ぶりの新作なんですけれども、8月からですね、上映始まりまして、うん、まあ、そのピュアな恋愛模様やね、うん、様々な演出的仕掛け、独特な映像表現によって、うん、SNS や口コミでどんどんどんどんと広がっていてですね、
うん、
未だにロングラン上映されている、そんな SF 恋愛アニメ映画です。で、アニメってなると、まあ、多くの場合が、あ子供向けですかとか、アニメ映画は興味ないななんて人もいるわけじゃないですか。
先輩言ってました。でもアニメだよね。
そう。って言うじゃないですか。ところがですよ、ね、この映画そう感じさせません。それを証拠にですね、9月25日までの、この段階でですね、累計動員850万人なんですよ。で、興行収入が111億円なんですね。これって偉いことで、ロードオブザリングとか、マトリックスっていう海外の大作映画を超えちゃったんですよ。歴代の興行収入でトップ20以内に入っちゃったんですね。つまりはもうアニメ差別するような人ももう見に行ってるわけです。ね。ちなみに100億円を超えた日本のアニメ映画は宮崎駿監督作品以外では初めてです。
おー。
偉いことでしょ。
偉いことですね。
あれらしいですからね。あの予定だとこれの10分の1以下の収入のつもりだったんですって。制作してる段階では。まあ、そんだけでまあペイできるはずだったんですけど、それをもう10倍以上売り上げてますからね。で、最近ヒットした、まあ、シン・ゴジラ。
はいはいはい。
同様に、まあ、リピーターがとにかく多い。で、私も2回見に行きましたし、あ、ちなみにあれですよ、私2回見に行くなんて、もう相当珍しいですからね。過去に2回見たのってね、もう敵の劇場版とね、セカチューとね、タイタニック、かな、もう全部恋愛やんけ。
ホラーは
ないね。ホラーこそネタバレ厳禁なんでね。
なかったね。
で、まあ、もうこれもうほぼほぼはるちゃんにプレゼンしますからね。
はい。は
るちゃんがこの番組、このホラボドの最後に見に行くって言わせるのが私の目的ですから、今。完全に。で、端的に言って、
はい、
もうとにかく感動作品です。
はい、
ねえ、グミさんね。
はい。
もう超感動。で、もうめっちゃ泣けますもん。
うん、
ブワーン泣けます。ワンワン泣けますよ。
へぇ、グミさんも。もう涙が。出そうになりました。
出そうにかい。いや、もう泣いてほしかった。それはグミさんが、いや、恋愛してないからかな。
おいこら。おいこら。
私、1回目見に行った時は、一人で行ったんですよ。
うん、うん。
うん。で、しかも満席で、うん、地獄なことに両サイドがカップルなんですよ。
あー、まあカップルで見る。
しかもポップコーン食いやがって、二人で、プチプチプチプチ 聞くやがってうるせえなと思ってたけど、映画が終わった時にはその両サイドのことなんか全く気にせず、うわんわんなりました。びちゃびちゃだって顔ぐちゃぐちゃなりましたよ。で、2回目見に行ったらまたこれでない、もう2回目は2回目で発見があって、もうわんわん泣いて、で、2回目はまた別の人とね、一緒に見に行ったんですけど、その人笑ってましたからね、私の顔を指さして。泣きすぎて、まあでもその人も泣いてましたけどね。っていうぐらい泣けます。はい、はい。じゃああらすじ。
はい。
まああらすじなんですけど、主人公はまず二人います、うん。ね、今ちょっとじゃあこのパンフレットでね、ちょっと見せますけど、二、
うん、
人いまして、片方は東京に暮らす男子高校生の滝、
うん、
もう片方は岐阜県の田舎町に住む女子高生の三葉なんですね。
はい。
で、ある日、目を覚ますとですね、滝は三葉の体に、そして三葉は滝の体になっていたんですね。
はい、
で、二人とも最初は奇妙な夢だな、もうそりゃそうですよ。突然なんで夢だと思い込んでですね、まあ、互いの一日を過ごすわけです。で、翌朝、無事に元の体に戻った二人は、周囲の人たちの反応や、その後もたびたび入れ替わりが起きたことによって、どうやらこれはただの夢ではなくて、現実に入れ替わっているようだなということに気づくんですね。で、遠く離れている、東京と岐阜。で、これまで互いを知らないはずの二人がなぜそうなったのか、原因はわからないまま、二人はスマートフォンのメモを通してやり取りをしつつ、互いに高校生活を過ごしていくのであった。というのが、まあ冒頭のあらすじですね。という、まあ、これだけ聞くとですね、はるちゃんね、ぶっちぎり至ってシンプルじゃないですか。シンプルな SF ですよ。まあ、有名なところで言うと、転校生って映画知ってます？
知らない。
うおーいマジかよ
速攻だった。
マジかよ、嘘だろ、土曜洋画劇場で8万回は放送されてますよ。
マジか。私も知らない。
なんでー年の差、ジェネレーションギャップか、もう超有名です。転校生、もうほぼほぼストーリー一緒ですよ。あの、男子高校生と女子高校生が、とある日、雷が降った時に、お互いがぶつかっちゃって、で、性格が入れ替わっちゃう。
そういうのは、
ね。入れ替わりが多いですよね。
そうそれの代表的な映画っていうのはその転校生なんですよ。で、完全にシチュエーション被ってる。で、よくある話だと。ね。ところが、この、ね、君の名は、そんな年頃の男女の入れ替わり生活がメインではないんですね。果たしてなぜこれほどまでにヒットしているのか、それをコラボどなりに紐解いていきましょう。紐解いていきましょう。
いきましょう。
はい、ね、はい、はい、というわけでもう早いですけれども、
はい、
まあ、未見の方で、まあ、近いうちに見に行こうかななんて思ってる方はここまで、
はい、
はい、もうコラボはここまでです。
はい、
ここからは気になるけど劇場まで見に行くつもりはないな、 DVD 見ればいいかなぐらいで思ってる方とか、特に興味ないからもう少しネタバレされても大丈夫な方、
はい、
とかすでに見ている方ですね、当然ね、のみ聞いてください。
はい、
で終盤の展開までは行きません、まだ、
ね、
ただ少しネタバレ含みます、
はい、
というわけであらすじの続きを言いますけど、この二人はですね、お互いに入れ替わり生活を楽しみながら次第にですね打ち解け合っていくんですね、で、まあ、とある日、今日は空に彗星が見えるねなんていう三葉のメッセージを最後に入れ替わり現象が突然途絶えてしまいます。で、突然のことに困惑した滝はですね、記憶にあるその田舎の風景、これね、この岐阜の、はい、田舎の風景を頼りに、まあ、岐阜県へ旅立つんですね。しかし、たどり着いた先、ここがね、大きな仕掛けになっているんですけど、なんと、そのたどり着いた先では、その彗星の破片の衝突によって、もう3年前に消滅した町だったんですよ。混乱しますよね。しかも、それでもう住民、ここに住んでいた住民500人以上が死亡していると。で、図書館に行ってですよ、その死んだ500人の名簿を見ると、そこになんと三葉の名前も書かれてしまっていたということなんですね。
なるほど。
という突然のシリアス展開、ね、この映画の最大の仕掛けですね。入れ替わってたのに、え、三葉ってもう死んでたのと、じゃあ入れ替わりは何だったのと、ここから滝はどうするのか、入れ替わりという究極のすれ違いの果てに何を感じて果たして二人は会えるのかというのはここからの話になっていきます。
うーん、
こっか からはもうね、涙涙ですよ。どうでした、グミさん、これ実際話知らずに見て、うん、
はい、
で死んでたって知った時どうでした、うん、
いやだってで、でも彗星の破片が落っこってきてる村がね消滅してるんで、
うん、
え、この先どうしていくのと、
うん、
ね、だってもう
話として終わってます、
ね、終わってるんだよね、
う
ん、
もう会えないじゃん、
そう、え、会えない中でどうしていくのっていうの
を、うん、主軸が変わっちゃうんですよ、入れ替わり生活を楽しむ映画だと思わせるミスリードがいくつもあった中で、うんうんうん、ここで突然の変換、
そうなんですよね、
はい、あれ、
いや私もですね、うんうん、違います違います、あの最初この何ですか予告を見て、
うんうん、
ちょっとただの入れ替わりのラブコメ風かなと思って、
うん、
ネタバレを読んだんですよ、
それでかでもそれは分かる、
いや多分それ多分見に行かないだろうなと思って読んだら、うん、あれなんか
違うやんと
SF みたいな感じになって、あ、これ面白そうだなと思いましたね、
だから読んじゃったヒットしてる時点で気づかなきゃいけないんですよ、
ねね、
こんだけヒットしてるってことは女の子が好きで行くアオハライドみたいなあんなんじゃないんですよ、
そうそう
それだけだったらね行って5億とかですよ、行ってそんなんなのにこんだけヒットするということは何かしら仕掛けがあると思ってネタバレ読んでほしくなかったな、はい、というわけでここからこの映画の魅力についてちょっと要点絞って、うん、ね、はるちゃんにプレゼンしていきますけどね、はい、この映画は、まあ、設定だけで考えればその当然言う通りファンタジー色が強いです、
うんうん、
なのになぜこうもリアルに感じるか、
うん、
感情移入できてしまうかってところなんですね、
うん
うん、まあ、ヒットの要因も含めてちょっと紐解いてみると、まず情緒あふれる映像美、これまあ新海誠監督作品のお得意の光の表現、これはねぜひ劇場で見ていただきたい、めっちゃ綺麗でしたよね、グミさんね、
めっちゃ綺麗でしたね、
本当に、まあ、これは毎度毎度よくね取り出されるんですよ、新海誠監督作品って、まあ、色彩ですね、色彩豊かな背景で、それを現実的に立体として認識させる工夫が施されている、まあ、撮影技術ですね、
うん、
今回は特にそれがよくできてて、
うん、
これらが丁寧に各所で織り混ぜられている、織り込まれているんですね、
うん、
で見てるだけで心が作品の中に、まあ、染み込んでいくというか持っていかれます、
うん
うん、そして個人的に感じたのはこれまでの新海誠監督作品である少しくどかった色彩も今回は美しくリアルに捉えられるように表現されていて、
うん、
うん、それは今回美術スタッフの、まあ、卓越した表現力も、まあ、あくまで知ったかですけど、まあ、それも素晴らしいなって思うですが、うん、作画監督もまたねすごくて、なんと、うん、あの千と千尋の神隠しでもやっていらっしゃった安藤正志なんですよ、
へー、
そら当然ですよね、だからね、
うん、
だから新海誠作品でこれまででお腹いっぱいなってる人でも今回は新たなビジュアル表現っていうものに心打たれます、
うん、
間違いなく、はい、
うん、
そして続いてですが、さまざまな仕掛け、
うん
うん、巧みに仕掛けられたミスリードですね、うん、この映画では劇中にいくつかのストーリー的仕掛け、
うん、
さっきやった大きいやつをね、他にもいくつかあるんですけど、で演出によるミスリードもあります、
うん
うん、大きいところで言えばミツハはこの世にいない、
うんうん、
で PV とか前半の展開を見る限りでは、うん、その入れ替わりで恋に落ちていくラブコメディっぽさをあえて強調してるんですよ、
うん
うん、でそれもミスリードじゃないですか、
仕掛かっちゃいました、
うん、結構だからなんか表現的に古い表現も入れてますよね、
うん、
なんか吹き出しみたいなのがこう出てきて想像してみるシーンとか、あと顔をちょっとねコミカライズしたようなくしゃっとした顔にして田舎はもう嫌じゃーみたいなことを叫んだりとかね、ちょっとキャラクターを強調してたりするんで、そういう映画なんじゃないかなとかね、
うん、
そういう風に思わせてるんですが、このミスリード前座でしかなかったわけですよ。でこの仕掛けがまたね2回目見るとね、またいくつも発見できるんですね。これ一個言うと、
はい、
あの、三葉が滝の体に入った時に、
はい、
あ、この子結構マメだわ、
うんうん、
なんか日記書いてるとかね、
うん、
あと写真とかも見て、うん、いいな、友達とこうやってカフェ行ってるんだ、 って、うん、まあスマホを見るんですけど、うん、その時一瞬出てる画面に彗星が映ってるんですよ、うん、つまりもう多岐の世界では彗星が過ぎ去った後っていうのが一瞬
わかる、
一瞬あるんですよね。
あ、
そういうのを2回目で見て気づくとはーって、でそういうのにたくさんあります。他にもたくさんあるんでぜひぜひ感じ取ってほしいですね。はい、そして大きなところとしてですね、
うん、
ラッドウィンプス、ラッドウィンプス、そう、あ、これこれこれだよ、これこれ、ラッドウィンプスによる秀逸な楽曲、
あ、
う
ん、音楽ね、よかった、
音楽はやばいですよ、
よかった。
今作の主題歌はですね、私も大好きなラッドウィンプス、
うんうんうん、
ラッドウィンプス私実は好きで、もぐみさんやはるちゃんが一緒にボードゲーム一緒に遊んでる時もバックで流してる、
あ、なんてね、
流してな、あれラッドウィンプス、あ、ぐみさんラッドウィンプス知らないですか？
あ、もうなんかラッドウィンプスって言われて何のことかもわからなかった、歌手の、
多分聞いたことあります、
バンド
そうなんだ、そっから分かってなかった。
そうなんですよ。で、ラッドウィンプス私好きすぎて、うん、もうアルバム全部持ってますし、
へ、
もうこれもね、まあ、つい買っちゃいましたけどね、これサントラですけど、
うんうん、
これね、まあ、それだけでもめっちゃ気持ち入っちゃうわけです。私としてはね、ラッドウィンプスファンとしては。ですけど、これがまたすげえいい曲で、
うん、
もう物語の展開にぴったし合ってるんですよね。随所で入ってきます、挿入歌、
うん。
もちろん主題歌としてもエンディングにもあるんですけどね。
うん、
オープニングもありますしね。ちなみに、この歌以外の楽曲も全てラッドウィンプスらしいです。
歌以外、
要は歌詞付きじゃないもの。はい、BGM もラッドウィンプスが手掛けてるらしいですね。で、当然この映画のために下ろしている曲なんですが、どうやら、まあ、調べるに、その曲のために劇中のセリフを削ったり、逆に尺を伸ばしたそうなんですよ。ラッドウィンプスに合わせて映画のテンポも変えてあるんですね。
すごい。
だからもうぴったりなんです、当然。特に終盤に挿入されるスパークルなんてね、もうね、あまりにも神がかってて、もう今思い出しただけでもちょっと涙がちょちょ切れるぐらいですけど、もう、実際私仕事中に、はい、まあ、これサントラ聞いてるんですけど、はい、もうね、スパークルのところで、もう涙止まらなくて、前がよく見えないんですよ。誰かに話しかけられても、も
う
無視してますからね。
そうですよ、それがいいですね。
本当、だって後ろ向いてピチピチになってますから。
どうした
らでね、まあちょっと悪く言いますけど、うん、正直ね、新海誠の作品ってテンポがね、お世辞にも良くはないんですよ。ちょっとね、しつこいというかくどいシーンがあるんですよね。多分見せたいんだろうなみたいな、まあ、この背景とかこの世界観見せたいんだろうなみたいなところでちょっとくどいなって思うシーンがあるんですが、で実際この君の名はでもあるんですよ、ちょっとね、あるんですけど、それがラッドウィンプスの音楽とその時の演出がうまく相まってですね、
うん、
見事に緩急になってるんです。
へー、
そのテンポの悪さが逆にワッドウィンプスのタイミングとのその差ができて、これはうまいハーモニー、これこそまたハーモニーですよ。
へー、
これもしラッドウィンプスじゃなかったら、まあここまではヒットしてないでしょうね。
へー、
でですね、
うん、
この楽曲、まあ、これ後で聞きましょう、みんなでね、
そうですね、
聞きましょう、
ぜひぜひ、
そして、まあ、最後にですね、
うんうん、
当然ありますよね、役者、
役者ですね、
役者の演技力がまた素晴らしい。滝はですね、神木隆之介、神木隆之介といったらもう今ドラマでもそうですし、映画とか、まあ、実際いろんなところで出られてますよね。そしてミツハはですね、上白石萌音さんが演じています、でこの二人の演技力がもうぴったりで、
ぴったりでしたね、
ぴったりで入れ替わった上でね、シリアスな展開しなきゃいけないわけですよ、さっき言ったように、
はい、
でできない難しい演技ですよね、
はい、
女の子の体に入った上で男として喋る、男の体に入った上で女として喋る、これをね見事に演じ切ってます、特に神木隆之介はもう自然、 うん、普通ならちょっとね違和感があってね笑えちゃうんですけど、うん、でこれオープニングの方だと結構笑えるものにあえてしてあったりして、うん、またそれがにくいんですけどね。で前向きな滝のね、うん、イメージにもぴったり合ってるんですよね神木隆之介は、うん、この作品にとってのその大事な現実感、
うん
うん、リアルさっていうのを大きく担っているのは間違いなくこれらその役者陣の、うんまあ、自然な演技でしょ
う。
で、他にもいましたよね。いや、名優いますよ。そう、長澤まさみがね。
よかったですね。
これよかった。これ、滝の片思い相手のミキっていうね、ちょっと年上のお姉さんなんですけど、これがね、まあ、あくまでサブキャラなんですよ。サブキャラなんですけど、
うんう
ん、もうね、その、そうなんです、うん。これがね、また滝くんをね、大人にするためのね、いいキーパーソンですし、またこれが終盤出てきた時のね、
いい
味出してるんですよ。もう捨てがたい。そして、ひとはおばあちゃん役の市原悦子。
はい。
市原悦子がいいですよ。市原悦子はですね、まあ、当然、日本昔話のナレーションもやられてましたから、なんか昔話とかをこの劇中でするときも、なんか、しみじみしちゃうんですよね。いいですよね。
あ
の、糸の話とかね。そう、時間もまた一つの結びだっていう、あそこは最高ですけど。もうすべての役者が完璧に劇中のキャラクターと合っている。もうこれはもう素晴らしいの一言につきます。これもぜひ見ていただきたい。はい。で、まあ、これも劇場だからね。より入ってきますから。ってなところで、うん、まあ、こんな感じですと。
うん。
うん。まあ、これ以上はちょっと言っちゃうとね、もうほぼほぼ終盤に入っちゃうんで、はい、まあ、ここまでとして、うん、まあ、まとめに入りますが、
はい、
まあ、紐解いてみれば、確かにヒットは当然の作品なんですよね。こんだけ説明してきました通り。うん、とはいえ、ここまでヒットした、もう一つの実は大きな要因っていうのがあって、
はい、
あの、10代の学生が見る、恋愛アニメ映画、
うん。うん
の減少のところによるのも大きいらしいです。振り返ってみると、ここ最近は、
うん、
まあ、ピュアなオリジナルの映画ってなかったんですよ。あっても、うん、あっても原作付きなんですよ。
ああ、そうですね、原
作。そう、漫画がヒットしたから映画にしました。
はいはいはいはい。
ね、
多いですね。
小説がヒットしたから映画にしました。まあ、当然そういうのは、ファンが見に行くし、まあ、ファン以外の人は見ても面白いと感じれるんですけど、ね、原作じゃないものとして、そういった層にぴったしハマって、
うん。
うん、しかも男女ともに見れる映画ってのが良かったみたいですね。
あー、そうですね。
うん。で、新海誠曰く、うん、今回なんと集大成としてエンターテイメントをより意識して作ったそうです。
へ
ー。うん。これあれなんです。あの、制作委員会を初めて新海誠作品の中で、あの、作って、用意してやったものらしいんで、まあ、制作委員会で結構そのスポンサーの色が出ちゃって、あの、まあ、下手な役者がついちゃったりとかいろいろあったりするんですけど、今回に限っては本当にいいように働きましたね。いい意味で新海誠らしさが減ってるんですよ。ってところもポイントとして多くの方が楽しめるようになった。うん、で、長澤まさみさんもね、パンフレットの方でおっしゃってたんですけど、この映画は今いる現実を感じつつ、ファンタジーに飛び込んでいける感覚が心地いいんですよ。ね、実際グミさんもアニメだよと、ファンタジーだよって思ってたはずなのにやっぱ感動できるのって、この映画の妙なこの現実感じゃないですか。まあ、物語、美術、役者、あと音楽、すべてのピースが完璧に当てはまって生み出された、もう秀作。秀作です。で、私ね、あれなんですよ、この映画をね、ここで語りたかった大きなところとして、この作品がヒットする日本で本当良かったなって思いました。見て。意味わかります？いや、この映画がヒットするっていうことは、うん、日本人にとってこの映画は響くってことでしょ、うん、で、日本人はまだこれだけピュアな映画をピュアな心で見れるってことじゃないですか、
うん、
それがすごく嬉しいですし、うん、この映画をすごく好きになれてる自分自身もすごく嬉しいんですよ、
うん、
実際、もうたくさんの評価を私、ネットで見ましたけど、中には、やっぱり、否定的な意見の人もいるんですよね。そんな評判になるほど、面白くねえよ。なんだよ、恋愛でしょ、恋愛映画じゃん。みたいなんで叩いてる人もいるんですよ。
はい。
でも、そんな人、まあ、当然そんな人もいていいんですけど、この映画を私自身はこれだけ好きになれる。そして、それを日本人が認めているっていうのが、本当に嬉しいなって思いました。
なるほど。
分かってる。
分かりました。でも面白そうなのはすごい伝わってきます。
あ、本当に
すごい。でもだからなんかね、ネタバレ見なきゃもよかったと思いまして。
いや本当そうですよ。
まあそこまで持ってこれた。よし、
こんな、
いや本当ラブコメだと思ってネタバレ読んだんですよ。
もうこれは見に、ぜひもう見に行く気になったでしょ。
見に間に合えばね。
いやもう見に行ってくれよ。
明日だってもうね。
そうですね。
はい。そしてこのサントラ CD もですね、うん、これもぜひおすすめです、
うんうん。
これね、曲順がですね、物語順に沿ってるんですよ。だから最初から順番に聴いていくと、映画が追体験できるようにできてるんですね。これいいですよ。ただ運転中に聴くと前が見えなくなる。
危険です。
気をつけてください。
うん、
てな感じで、
はい、
ね、はるちゃんも見に行くという約束をしてくれたということで、
うん、
はい、
うん、はい、でも面白そう。歌聞きたいです。
うん、うん、歌だけでもね、これは多分、ね、気になってくると思います。で、まあ、ちょっとここから、
うん、
もうカット前提でグミさんと2人でですね、うん、印象深かったシーンについて語ります。
あ、いいですね。
はい、もうカット前提ですもん。
あ、もういいですね。
もうオチまで言います。オチまで、というわけで、
はい、はい、いいですね。
いいですか。
はい、
もうめっちゃいくつもあるんですけど、もう今思い出しただけでもやばいんですけど、山頂で初めて対面するシーンですね。滝と三葉が、はい、山頂で対面するんですよ。っていうか、ぶっちゃけこの映画って、うん、対面しないんですよ、ずっと。
そうなんですよね。
映画的にはね、見てる鑑賞者からすれば、うん、ずっと滝三葉ってずっと交互に見てるから、うんうんうん、まるで二人が互いにどんどんこう恋愛になっていくっていう風に見えるんですけど、うん、よくよく考えると一度も会ってないんですよ。
はい、
だって入れ替わってるわけですから、
うん、
でそこで終盤とうとう会うシーン、
はいはいはいはい、
しかも奇跡ですよね、
はいはいはい、
ありえないですけど、ファンタジーですけど、
はい、
二人がとうとう対面して、
はい、
で一番最初に言ってたね、滝が言ったセリフが、お前さ、3年前まだ知らない時に来んじゃねえよって言うんです。あれは完全に照れ隠しで、本当はもっと伝えたいことがあるのに、
はいはいはい、
それがまた男心をうまくね、
はい、
描いてるんですよね。本当はもっと抱きしめたいとか、キスしたいとか、告白したいっていろんな感情あるけど、まず関係ないところでおちゃらけるというところが、
いや、そこは私も本当に彼ですよ。ね、もう本当に
照れ隠しがいい。
本当にもうタレソカレですよ、もう。
もう、でそこでまたね、三葉がね、おっぱい揉んだでしょみたいな話をしてね、ね、二人で笑い合う。
うん、
いやー、のシーンで最高ですよ。でね、そこでですね、
はい、
実は、
うん、
名前を書こうって。
うん、
この映画、まあ、一つのテーマとして夢なんですよ。うんうん、で、はるちゃんもよくあると思うんですけど、夢って見ても、二日もしたらほぼ覚えてないでしょ。
うんうん、
他の人に話さない限りもほぼ忘れちゃうし、うん、なんだったら他の人に話してても、うん、あ、なんだっけよく覚えてないってなるじゃない
ですか。起きた瞬間からポロポロポロって感じですか、
ね、あれ不思議ですよね。あれと一緒で、この映画も二人で入れ違っているシーンは、うん、ほぼほぼ二人ともすぐ忘れちゃうんですよ。まるで病気のように、で、ちょっとしたら、あれ、え、あいつ誰だっけってなるんですよ。そこがまたちょっと怖いんですよね。あれだけ、ね、三葉、滝ってお互いに言ってるのに、あいつの名前なんだっけってなるシーンがあるんですよ。
そう。忘れたくない、忘れちゃいけない、忘れたくないのに。
なのに、
面白い。
だから、その山頂のシーンで、マジックを不意にね、滝が出して、で、なんかメモ渡すのかなって思いきや、三葉の手に書いてあげるんですよ。もう忘れないように、お互いに名前書こうぜって。で、キュッキュッキュッって書いて、で、そのまんままあ、別れるというか、また元の自分に戻るんですけど、その後大ピンチになるわけですよ。彗星が落ちてくる。それをなんとかして、ね、タイムリープした三葉が、なんとかしてそれを食い止めようと、走り回るんですけど、その途中でですよ、こけるんですよ。またその時にかかってるんですよ、スパークルが。いいですよね、あそこ。で、もう盛大にこけるんですよ。バーンって。で、横転して、うーって言いながら、気を失うレベルで倒れ込むんですよ。もう時間ないのに、あと何分で全員死ぬんですよ。急いで町長のとこ行って、町内放送でみんな逃がさなきゃいけないのに、でその時にくじけそうになった心、そこで初めてさっき滝くんが書いてくれた手のその名前を見ようとするんです、ね、もちろんそこには滝って書かれてるはずじゃないですか、でパッってね、もう傷だらけで横たわった状態で見たら、もう観客そこで全員泣くんですけど、好きだって書いてあるんですよ。
あ
ー、で
盛大なネタバレ、
ね、だからなぜここにいるんだあなた、
わからない、
好きだって書いてあって、ね、もうあそこ超感動で、それがもう三葉からしたら嬉しいんだけど、うん、これじゃあもう名前思い出せないじゃないって、うん、で実際もう名前覚えてないんですよ、うん、誰かなのかも、うん、だけど好きだっていう言葉に心救われて傷だらけで蝶々のところまで行くんですよね、あのシーン最高ですよね、
本当ですね、
あれいいわ、
あいいですね、なんか見た気になってきました、
はい、
見に行って、はい、見に行って、
グミさんはどこが印象深いですか？
いや、もうもちろんそこもそうなんですけど、その後ですよね、うん、それから5年後、
ああそうですね、お互いにも忘れちゃってるんですよね、
忘れちゃってるんだ、
はい、そう忘れちゃってるんだけど何かを探しているような不思議な感覚は常にあるっていう中身で、はっと電車と電車が、うん、違う方向に行く電車が、うん、のこうやって走っていくじゃないですか、うん、そこではいってお互いあれって気づくんですよ、
気づく、でも誰か分かってない、
分かってない、でもあれって言って、う
ん、記憶にもないんですよ、
そう、うん、で誰かも分からないけどあれってお互い気づいてお互いを探して、
そう、電車をすぐ降りてね、
そう、うん、あっちこっちあっちこっち探して階段の上と下でねお互いがいるんですよ、
うんうんうん、
で歩いていくんですけど、でもお互い知らないから、うん、そうは言いつつもすれ違うんですよ、
うん、
そう、あーとか言わない、とか言わない、やっと会えたねとかも言わないんですよ、うん、二人ともすれ違うんですよね、
自分もそうだと思うけどでも分からないからっていうそのすれ違う、うん、そのあね、
ですよね、うわーですよ、
そう ね、
これ
ね、
私思うんですけど、これね、私ね、恋愛映画としては認めたくないんですよ、
うん、
まあ、これあくまで私の観点ですけど、うん、だって10代の恋愛って結構いろいろよかったところがあるじゃないですか、まあ、分かりやすく言ったら性欲だったり、なんかみんなの人気の人だから好きになっちゃったとか、友達が好きって言ってる人好きになるとか、そういうパターンもいろいろあるのが10代じゃないですか、まあ、そういったところで経験を積んでいくもんですけど、このことに関してはすれ違ってる、究極のすれ違いとして入れ替わってるのにお互いが好きになっていくわけがないんですよ、ねえ、あーちゃんね、全く会ったこともないし、まあ、確かにね、まあ、スマホでメモを取り合って連絡してるけど、声さえね聞いたことないのに好きになるっていうのは私は違うなと思ってて、この映画であるのはその喪失感からによる相手への思い、求める気持ちだと思うんですよね、もういないとかもう入れ替われないっていうことに対して滝も三葉もお互いを好きだって思い込んでると思います、私はね、なんでそのグミさんの言う最後のエンディングでの二人の出会いからが本当の二人の恋愛なんだと思うんですよ、でここからを皆さんが想像してくださいっていうことなんだろうなって、思いますね、
はい、
まあ、あくまで私から見た目線でしかないですよね、いろんな見方あると思いますけどね、ってな感じでね、ちょっと ね大きくネタバレしてはるちゃんげんなりしちゃいましたけど、まあ、ここはもうフェードで消えているところなので、
はるちゃんの耳にもフェードをかけてもらって、
でもね面白そう、
めちゃくちゃいいんでね、
あれみたい、
あれって何ですか、
あれちょっと今から映画化するやつ、
何ですか、
なんだっけな、でもそっちの方がもっと恋愛、
何なんだよラジオのラジオの音源になんかあれみたい、うん忘れちゃったみたいな、やめてよ、
なんだっけ、あのすごいベストセラーみたいな、
ベストセラーみたいな、ベストセラーになってないの、みたいななの、わかった、もうあのはるちゃんが映画に対してそんなにモチベーションがないっていう人間だということ、
面白そうだよ、はい、
面白そうだよじゃないよ、散々面白いと伝えてるんだよ
一度見に行けばわかるよ、
ぜひ見に行きましょう、
うん、最初から見に行けば、
私も3回目見に行きたいんでね、うん、ぜひぜひ行きましょう、うん、
はい
はい、といったところで、うん、まあ、長々とありがとうございました。
ありがとうございました。
年末は暑くなっちゃったんでね、リスナーがポカーンとしているかもしれませんが、ありがとうございます、
うん、
はい、といったところで、まあ、告知の方に入っていくんですけれども、
はい、
まあ、8日、ね、10月の8日から11日間、
はい、
ドイツへ行ってきます。
ですね、そういえば。
はい、
はい、
エッセンシュピールの方にですね、プレスとして、プレスとしてですよ、取材ですよ、うん、取材腕章つけていくわけですよ、
おー、
はい、こちらはですね、ヤポンブランドの方と同行しまして、
はい、
さらに伊達あずみさん、
はい、
そして我らが大好き高見くん、はい、もう同行しまして、はいはい、向こうでも当然ねホラボダ収録するんですが、はい、うん、日本から無事を祈ってていただければ、
は
い
は
い、
そうですね、本当に
思いますので、
ね、だって本当にこれが最終回になったらね、かおりんさんもね、
そうです
ね、
ちばみさんも
出てませんからね、
はい、それ困りますからね、はい、それに私もストックが何個かありますから、
せっかく撮ってるのにあれ放送されてるんです俺みたいな、
ね、なっちゃうのでね、お願いしたいところです。
はい、
はい、といったところで、じゃあいつものやつをね、ずみさんお願いします。
ホラボドはシーサーブログでやっています。ひらがなでホラ、カタカナでボドで検索してください。 iTunes からも聞けます。自動的に更新されるので便利です。 Twitter アカウントはHORABODO ホラボド。ご意見ご感想はハッシュタグホラボドを使うか、ブログやツイッターのメッセージをご利用ください。
はい、ありがとうございました。
はい、
ね、
ね、
疲れました ね、
は
ね、今回もまたあれですね、私ばっかり喋っちゃって申し訳ないな、
はい、いやまあね、もみさんの熱がね、
すごい
すごかったですからね、
はい、ちばみさんが言ってましたよ、
はい、
もみさんばっかり喋ってる通常会ってい
や私たちはもうちょっと食い込めればいいんですけどね。
もんまさんね、お二人まだ一回しかしてないんで、まあ、ちょっとこの後やりましょうね。
あ、この後3時間
まあ、まあ、さ、うん、そうね。やっていただいて、
はい、
もしくは、もうもっと、君の名は談義をしましょう。
あはは、あ、見てないけど、
これ聞きました、
あ、これね、サンタラを聞いて、でも私たちが泣いてもね、笑わない
ですね。
はい、といったところで、今回はここまで。はい、
うん、
はい、では、せーの。
じゃおじゃおー。